毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。
いやー、すがすがしい。
ワン、
ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。
いやー、年末来てますね。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。いやねえ、年末ですよ。今回が12月21日配信分ということなので、年内の本配信、本編はこれが最後ということでね。まあ、いや、びっくりした。気づいたら年末で、あ、もう今年最後なんだって思って。あのね、まあまあ、本当このリスナーの皆さんは知っての通りですけども、今年はねすごかったからね、プロジェクトワンサイズで言うと、まずね、年始ぐらいから一気にこうテンスアニバーサリーイヤーみたいな感じで、10周年目みたいな変な言い方をしながらずっとやってきて、で、そう、7月にねテンスイベントっていうのをやって、うわーってなって、で、11月頃に、プロジェクトワンサイズのワンモアスマイルっていう、なんと歌を出すっていう展開があって、そして12月ぐらいに、中澤雅人が卒業、粕谷浩二が一人になるっていう、結構、まあその準備とかも含めて言うと、もう春、夏、秋、冬、ここに至るまで結構ドタバタ、ドタバタしてやってきたから、ああ、気づけば年末ですよっていう感じでね。でさ、ま、いろいろ僕の中でもこう整理があって、あ、まあまあまあ、すんげえいろいろ喋りたいこと、これはもう喜怒哀楽で言うと、怒哀のあたりなんだけど、すんげえいろいろこう話したいことがあるんだけど、それはまあ12月31日おまけ配信の、いろいろ年忘れ的なところで全部ぼやいておこうかなと思うから、まあ今日はいいんですけど、まあこの今年一年をまとめていこう、整理していこうって思い始めた時から、僕はね、あ、そうだ、部屋に手入れをしよう、部屋を手こ入れしようっていうことを思い始めて、でね、3年くらい前に買って使っていたロフトベッドっていうのを捨てたの。くー、すがすがしいね。っていうのも、これはどうしようかな。じゃあ最初から話すけど、まず僕が20数年住んでた実家の話ね。で、ちっちゃい頃は家が、まあ、もう、おぼろげな記憶だけど、まあ、物心ついた頃は、親と、で、兄弟たちと、布団をザーッと横に並べて、で、寝ていたわけですよ。で、中学生ぐらいの頃だったかに、家を、なんか、リフォームみたいな感じで、こう、建て直したっていうか、こう、なんて言うんだろう。こう、改築してね。で、子供部屋、まあ、僕、兄貴が二人いて、僕が末っ子で三兄弟なんだけど、三兄弟それぞれに部屋を作ろう、持たせよう、みたいになって、で、自分の部屋っていうのができたわけですよ。で、その頃になったら、あ、そのちょっと前、あ、そうか。ああ、難しいな。 そのざーっと横に並べて布団を並べて寝てた頃の次の段階が2段ベッドを2つ買ってで兄弟で上下上みたいな感じでまず2段ベッドで寝てた頃があったんだよね。あれが確か中でも小学校の半ばか後半ぐらいだったと思うんだけど、僕がだんだんエロに目覚め始める頃ね。で、その3兄弟はまあ1つの部屋で2段ベッドにそれぞれ寝ていたみたいな感じの時期があって、でまあまあまあ3兄弟ともにね、こう中学生とかになっていってこうエロとかに目覚めて、ちょっとなんかこういろいろこういろいろなあれが何するからさ、だからちょっとなんかねいろいろこうやりづらいねみたいになってきて、そんな頃にじゃあリフォームしてそれぞれ部屋を持とうみたいになって、そうそうそういう流れだった。で中学校の途中か高校のあたりぐらいに確かね、そのそれぞれの部屋っていうのができたわけですよ。でそれぞれの部屋ができて、で僕は二段ベッドを自分の部屋に持ち込んで、で時計二番目真ん中の兄ちゃんがもう一回二段ベッドを持ち込んで、でもそれいらないっつって二段ベッドの半分を確かなんかどうにかして、でまあ普通のベッドに寝てて、で長兄一番上の兄ちゃんがまあ自分の部屋を持ったんだけど、ロフトベッドで下にデスクを置いて、でこうそれぞれの部屋で過ごしてたわけで、その頃僕はまあパソコンとかを手に入れたりとかして、で自分の部屋に設置しながら過ごしつつ、まあ長兄のね部屋を見て、あロフトベッドすげえいいな、かっこいいって思ってた。なんかなんとなくこう二段ベッドじゃないじゃん、ロフトベッドっていうのはこう上にベッドがあって、で下が、なんて言うんだろうね、空間ロフト状態になるわけですよ。で下にデスクがあって、なんかこう基地っぽくてかっけえなって思いながら、でもまあまあいいや、別に僕は今その二段ベッドがあるからって思って、で僕は僕で僕の部屋に二段ベッドを置いたまんま、まあ、下に物を置いて上に寝てたりとか、上に物を置いて下に寝てたりとか、まあまあ、ロフトベッド気味な感じで、その二段ベッドを使ってたりとかして過ごしてたわけ。で、しばらく経って、僕が大学生かな、社会人になる頃かな、とかに、その、時計が、なんか、まあ、いらねえから、つって、こう、マットレスだけをね、僕がもらったんだよ確か。で、まあ、2段ベッドはあるんだけど、それはもう全部物置にして、でマットレスを床に置いて、で僕はそのマットレスの上に布団を置いて、まあベッドだよね、なんか一番低い感じのベッドで寝てたわけで、その時に僕はまああのベッドに憧れがあったから、ずっとなんか布団が昔からなんか布団よりもベッドに憧れがあったから、スプリングのあるベッドでわー楽しいとか思って過ごしてた。でしばらく経って、あごめんね、ほんとずーっと僕の部屋遍歴を話してるけどでしばらく経って、僕が社会人になって一人暮らしをしようってなって、で実家を出て、でその時に時計が使ってた折りたたみベッド、まあ、フレーム、ベッドフレームを引き継いでもらって、で、その上に布団かなを引いて、で寝るっていう部屋にしたわけで、まあまあそれでしばらく過ごして、その後にまだずっとそのスタイルで過ごしたんだな確か。で引っ越して、でそうそう、前の部屋に僕が住んでた時に、なんかこの狭い部屋なんとかしたいなってなんかフラストレーションが溜まったんだよね。でそうだって思って、この折りたたみベッドを捨てて、なんかどっか頭の隅にあった憧れのロフトベッドにしようってなったわけ。それが 今から遡ること3年くらい前で、折りたたみベッドを捨てようって思ったら、平井さんが、あ、捨てちゃうのもらおうかって言うから、あ、じゃあ平井さんにあげるわっつって兄貴が使ってて僕がもらった折りたたみベッドフレームを、まあ、平井さんにあげて、平井さんっていうのはプロジェクトワンサイズの立ち上げメンバーにいた、まあ、今声優フェザードっていう事務所で声優をやっている平井正幸さんなんだけど、でその平井正幸さんにベッドフレームをあげて、んでよーし来たぞーって思ってロフトベッドを買ったわけですよ。でロフトベッドの下にデスクを入れたり、でもロフトベッドの下にデスクを入れてると立ち上がった時にいつも頭ぶつけんなって思ってじゃあロフトベッドの下をソファーにしとこうとかって思ってソファーを置いたり、あと棚も入るなって思ってロフトベッドの下に棚を入れてたりとかして、で過ごしててさ、でそのロフトベッドの上にはまあ布団を敷いてたのね。でしばらく過ごしてて、また引っ越して今の部屋に来て、でそのロフトベッドも健在でいたんだけど、なんかロフトベッドの上に布団っていうのもなんかな、なんかこう完成されてねえなと思って、で、あ、そうだ、じゃあもう布団マットレスも捨てて、でそのスプリングマットレス、まあ、ベッドのマットレスを買おうと、ここで僕の中では一個こう最終形態にたどり着く予定だったわけですよ。ロフトベッドっていう憧れの上にベッドのスプリングマットレスを置いて、でそんな、なんて言うんだろう、ベッドへの憧れもね、こう実現するという全てが実現する形態に なるっつってそうしたわけで、ロフトベッドがあって下にはソファーがあって、でロフトベッドの上にはスプリングマットレスがあって、あ、これはいいな、もうこれはもう僕の完成形だなって思って、でしばらく過ごしてたんで、でここまでがその僕の部屋遍歴、部屋遍歴というかベッド遍歴なんだけど、気づいたんだよね、やっぱり僕はモテたいんだと。いや、もっと具体的に言うと、そのこの部屋に彼女を連れてきたり一緒に寝たりしたいんだと。2016年のあの流行りというか大ヒットドラマ逃げ恥でいうところの、そのシングルベッドに二人で寝るあのドキドキ感ですよ。で、あの、あ、ふわ、あ、ふ、あ、ひ、は、ふん、あは、っていう、あの、やっぱりあそこに僕はたどり着きたいよと思って。そう思ったら、この自分が求めてきた最終形態が違うんじゃないかと気づいたのね。さすがにダブルベッドを買ってとか、そんな部屋じゃなくて、完全なこうワンルームのユニットバスで、部屋の隅にキッチンという完全なワンルームの一人暮らしの男部屋なので、そんな余裕はないけども少なくともロフトベッドだと、あふんふあんがやりにくいぞと。何せ上半身を起こしたら頭が天井にぶつかるから僕はほら、あの、馬乗りが好きじゃない？馬、まあいいや。だその、至る時にさ、やっぱこう狭いわけ、天井との間が。まあそれもそれでちょっとこう、楽しいっちゃ楽しいんだけど、でもやっぱり、よくない。それはね、ちょっと、やりづらいっていうのに気づいて、でまたさ、まあなんとなくイメージでいいんだけど、ロフトベッドがある部屋ですよ。で、ロフトベッドの下にはデスクとかソファーとかがあって、でまあまあ過ごせるには過ごせるスペースなんだけど、そこにさ、そこに住んでいる、まあ、男の部屋に女の子が来たとしてさ、でまあまあまあ、あとデスクチェアに僕が座り、でソファーに彼女が座ってたりとかして、まあまあ過ごすわけじゃん、テレビとか見ながら。で、あ、じゃあ寝ようかみたいになって電気を消して、まあすごい関係がじゃあ2歩3歩も進んでいるとしましょうよ。2歩3歩進んでいたとしても、でもじゃあ寝ようかっつって、 ロフトベッドに二人でのそのそのそって上がっていって、で、もぞもぞしてさ、で、イチャイチャしてさ、で、ってなってきたときに、頭を天井にぶつけながら、まあでも、っていう流れが、なんて言うんだろうね、不自然すぎて、ちょっとこれは自然じゃないぞと。なんかこう、モテ部屋じゃねえじゃねえかって思ったわけ。で、僕はね、if もしも、これを、てこ入れしたら、どないなもんかと思って、ぐわーっと想像したわけですよ。で、やっぱりその、最後の、大きな難関は、そう、ロフトベッドだってことなんだよね。で、至りますよ。よし、ロフトベッドを捨てようと。で、僕の中では、いろいろこれまでのベッド遍歴とかも踏まえながら、やっぱこう、布団はあんまり僕は好みじゃなくて、スプリングマットレスのベッドが好きだから、ロフトベッドを捨てて、ロフトベッドを縮めたような普通のベッドを買うっていう形にしまして、で、よーしっつってね、で、ロフトベッドを一人、組み立て式のロフトベッドだから、解体ロフトベッド捨てが始まるわけですよ。で、ロフトベッドをわーっと捨ててさ、で、ベッドを買ってさ、で、ベッドを設置してさ、で、見るわけよね、今の自分の部屋を。思ったね。あー、これがモテ部屋だよと。いや、だってさ、その、ロフトベッドパーンと解体しまして、で、ちょっとね、タイミングもタイミングだったんだけど、プロジェクトワンサイズのポッドキャストの収録はずっと僕の部屋でやってきてて、で、それで使うようにデスクを、オフィスデスクじゃない別の、こう、テーブル的なものを使ってて、で、そのテーブルで向かい、プロジェクトワンサイズで出したワンモアスマイルっていう歌のミュージックビデオが YouTube に上がってるんだけど、その映像の中にも映ってる。デスクを挟んで、で、中澤さんと僕とで収録をしてるみたいなスタイルだったんだけど、中澤さんが卒業するっていうことになって、そのテーブル、なくてもいいなと。あんまり美しくはないけど、僕一人で普段暮らしている分には、そのオフィスデスクの上で飯を食ったりしてりゃそれで済むし、で、誰かが来た時にも、低い折りたたみ式の、ちゃぶ台的なちっちゃいテーブルとかを出せば、物は置けるだろう。飯を食う空間ぐらいは作れるわ。じゃあ、このでかいテーブルいらねえなとか思って、テーブルを解体したりとかして、それも一人解体作業ですよ。とかで、そう、いろいろ部屋の整理をすれば、全然スペースはなんとかできるんじゃねえかって思って、ちょっとね、話が長くなりましたけど、で、いろいろなものを折りたたんでしまったり、で、ロフトベッドを捨てたりとかして、で、できたわけです。で、また改めてちょっとじゃあ、こっちの方が簡単なイメージだから、すんなり想像してもらえればいいんだけど、僕の部屋に入ると、まず僕が普段、こう、過ごしているオフィスデスクがありまして、で、そのちょっと奥には、ソファーがあって、このソファーもね、何年、しばらーく前の、お部屋公開企画みたいので、ポッドキャストをやった時に写真を上げてるんだけど、そう、ちょっとね、僕のオフィスデスクとハス向かいになるぐらいにソファーが置いてあって、で、人が一人二人来たら、そのソファーに座ってもらえるようになってるわけですよ。で、そのソファーの向かいに僕のベッドが、ダーンってあって、平場。そう、ロフトベッドで、デッドスペースを活用しようと思って立体的になっていた、していた部屋を、またあえて平場に戻した。はしごはない。そして、天井が全部見える。ちょっとおかしなことを言っているようだけど、ロフトベッドっていうのを 使ったことがある人、またはロフトベッドを使っている人の部屋に行ったことがある人は、あーって思う感覚だよね。ロフトベッドって、高さ的に、まあ、2メートル弱ぐらい、一応こう、ポールがあってさ。で、その、まあ、ベッドだから、シングルベッドサイズが、こう、なんて言うんだろうな、中2階として存在するわけですよ。結構ね、空が狭い。うん。まあ、これは東京に来るとね、そのロフトベッドどころか高層ビルとかで感じることだけど、空が狭いっていうのが、ロフトベッドがなくなったら空が広い、これなんだろうなと思って、いろいろやっぱさ、こう憧れてね、都会に出て、で始まった狭い世界、狭い世界をでも有効に使おうと思って、でいろんなものを組み立て、狭い中にいろんなものを詰め込んで、そして暮らしてみて、やっぱり苦しくなって、ちょっと窮屈、息苦しくなってね、でやっぱり田舎とかに帰ると空が広いなって思って、この気持ちよさとかを思い出すわけですよ。うん。ロフトベッドなくなって、まあ、すがすがしい、今。本当に。で、平場になりましたから、その、平場になりました、僕の部屋は。まあ、結構ね、なんて言うんだろう。無機質は無機質。やっぱ、男の一人暮らしだし、僕が普段やっていることが、基本、デスクワークなので、まあ、デスクの周りにはもう仕事しかないわけですよ、基本的には。だから、あんまりこう、なんか、可愛い、ロマンチックな感じの部屋とかではない。結構、うん、まあ、ほんとなんて言うんだろう。一人暮らし自営業の人が住んでいる部屋だなっていう、そういう雰囲気は雰囲気なんだけど、だけども、ね、こう、まあまあ、初めて行くなって思いながら、こう、あ、いい、全然、綺麗、決して綺麗なわけじゃないけど、まあ、よかったらおいでよなっつって、で女の子が来たとして、でそのオフィスデスク、オフ何に動揺してんだろう僕。オフィスデスクがまずこうちょっと見えて、あーへー、こういう風に仕事してんだねなんて思って、で、あ、ちょっと奥のソファー座ってとかっつって、でソファーにもクッションを買いましてね。ちょっとなんかこうもぞもぞ落ち着かない気持ちがあったらさ、ちょっとそのクッションをね、まあちょっとなんかいじってもらいつつ、ソファーに座ってもらってさ、で僕はこうオフィスチェアに座ったりしながら、まあテレビを見たり、一緒にテレビを見たりとか、まあちょっとね、なんか手持ち無沙だったら、じゃあゲームとかやるとかさ、でまたね、なんかちょっと僕がなんか用事があったら、ごめんちょっとパソコンやってるけど、まあ好きに過ごしててなんつって、で僕はちょっとオフィスデスクに向かうみたいな、その背中を眺めながらソファーで座って、女の子はテレビを見たりとかするみたいな、そういう過ごし方をして、で夜になったらね、まあじゃあ寝ようかなってさ、でそれも何年か前に仕入れたその間接照明がある、 IKEA で買った間接照明があるから、間接照明をつけて、で、部屋の天井の蛍光灯を消すわけじゃね、ちょっと薄暗がりになるわけじゃん、でロフトベッドじゃないから、ゆっくりこうソファーで少しイチャイチャしたまんま、ソファーに座ってると目の前にあるベッドにそのままなだれ込んで、あおいや、あおいやっていうさ、この平場の方がやっぱりモテ部屋ですよ。うん、これは間違いない。だからね、僕はもう勝負を仕掛けたい。勝負を仕掛けたいですよ。うん。そう、うん、お部屋に連れてこられるぐらいのあの子との関係性を作ってですね、ゆっくり過ごしながら、二人でのんびりしながら、ほんのりいい空気になって、ゆっくりいわゆる逃げ恥で言うところのハグから始めてね。で、その、 ね、キスもしてさ、それでその、シングルベッドになだれ込み、少し話しながら、でも、うんつって、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、ってなりながら、ね、痛い。バカ親父だよこれ本当に。おっさん何言ってんだって話だけど、まあそうやってまずできる空間を作るっていうのが大事だと思ったの。そのさ、モテる人間っていうのはもうモテる素質がある人間のところにモテがやってくるわけですよね。モテない、もうモテる素質がない人の部屋にはまずモテはやってこないわけですよ。何せ二十歳そこそこじゃないんだから。大学生とかでね、じゃあ遊びに行くよっつって、もう頻繁に友達がこう遊びに来て、でなんかその延長線上で、いやじゃあもうね来ちゃえばいいじゃんうちにとかって言って。軽はずみに人が来るようなそういう感じじゃないわけだからね。そのいいお年の大人だから、やっぱりそのお互いにお部屋に行くっていうことはっていう、そういう気持ちみんな知ってるわけだから、それで言うとだね、何を僕は熱弁しよう、誰に向かって言い訳をしようとしてるのかはわからないけど、そうだからお部屋に行くって思ってくれるような人であることがまず第一だし、その上でお部屋に来たらそうなれるようにもうすでにある程度できていることがすごく大事だと思うわけね。でもその女の子が来たらどうすればいいのみたいなロフトベッド部屋だと、あ、なんか僕としても潜在意識としてさ、あ、でも、あ、今日すごいいい雰囲気だけど、でも今うちに来てもロフトベッドだから、あそこで、ちょっと、二つ三つこうなんかいろいろ、あ、みたいのをクリアしないといけないな、みたいな、ちょっとなんかこう、苦手意識みたいのを持っちゃうじゃん。やっぱ苦手意識みたいのを持っている人のところには、モテはそうそう転がり込んでこない。何せ、それをカバーして余るほどの、見た目の良さとか、財力とかそういういろいろなものがステータスがないわけだから僕にはね。だからすっごいかっこいい人がそのなんかロフトベッドみたいなちょっとそういうね、ちょっとやりづらいところに住んでるのもある意味ギャップでいいわみたいに思ってくれるほどのものはないわけですよ。だからそしたらシチュエーションというかね、まあ、やりやすいようにしてあることがそのせめて僕がモテを引き寄せるためにできることじゃない、そう思って、だからそう僕はいつでもモテる準備はできたよ。モテる準備はできたからもういつモテてもおかしくはない。ある意味ではもう崖っぷちだよね。もう少なくとも部屋に関してはここまでやったから、これで人を女の子を誘い込めないんだったらもう部屋のせいじゃない。はぁ、年末で何僕は一人で自分を追い詰めながらちょっとテンパっているんだろうか。まあそんなわけでね、すっかり僕はモテる準備ができた年末ですけれども、皆さんは年末の心の整理、頭の整理、お部屋の整理、家の整理、できていますでしょうか？いやね、ほんとね、まあ、モテとか、なんだとか関係なくね、とりあえず僕、昔から部屋の整理整頓とか模様替えとかが好きなタイプで、やっぱね、気持ちいい部屋を作るっていうのは、気持ちよく暮らしていく、生きていくことの大きな要素になるからね。お部屋の整理整頓はすごく おすすめです。中澤雅智にもすごくおすすめです。最近ではねちょっといや部屋の整理もしてるんだよっていう話もしてたけどね、まあまあまあどうせ中澤雅智だから、で人間性なんてそうそうめったなことじゃ大きくガラッとは変わらないから、まあいろいろなものが積み上げられている部屋だと思いますので、そういう部屋もね整理整頓をするだけで大いに大いに気持ちよくなれるから、だからそうやってみんなで気持ちいい年越ししていきましょう。さてそんなわけで今回もお送りしてまいりました三色丼ぶり、そろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。小ネタ投稿結構読みたいなとも思っているので、もし思いついたりしましたらメール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは http://www.onesize.info です。次回の配信は2017年1月1日日曜日ですね。一応予定では12月31日のおまけ配信でめちゃくちゃ話したいことがありますので、そちらももしよろしければお聞きください。以上今回のお相手も、いつでもモテる準備はできてるからもちろんゴムも用意してあるよ、これ言う意味あったのかな、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、どうぞ今年もご安全に。